間もなく8時になるんですけども、どうもこんばんは、聖書輪読会のお時間が間もなくやってまいりますけれども、今日は2026年の8月18日火曜日ですね。はい、今週の輪読箇所は列王記第1の6章神殿建設というタイトルでお届けいたします。はい、お、もぐちゃんこんばん
は。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。聞こえますか？
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、
今日実は、
うん、
YouTube で同時にライブ配信してる、
うん、
なんかね、横に向けて、
うん、
僕、うん、なんていうの、こう撮影できるかと思ったら、うん、スマートフォンで撮影してるんですけど、うん、縦にしかならなかった。あ、なんか一人、ありがとうございます。一人ちょっと物好きな方見えましたけど。はい、聖書輪読会の、はい、ちょっと新しい試みをしようと思ったのでですね、ちょっとやってみようと思います。はい、今日は列王記第一の6章ですね。
はい、
はい、もう準備できてますか？
はい、できてます。
はい、はい、それでは、はい、今日もちょっと暑かったですね。
うん、
一時なんか涼しかったから、
そうね、
ね、ちょっと蒸し暑かったですけど、
うん、
元気にされてますか？
元気に頑張ってます。
はい、
はい、
はい、それでは6章、
はい、
行きましょうか。
はい、そうですね。
では、もぐちゃん、もぐちゃんから一節読んでいってください。
うん、いきます。イスラエル人が、はい、エジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建築に取り掛かった。
7年かけて建てたのである。アーメン。
アーメン。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、もう、数字がいっぱい出てきたので、
うん、
ピンとこないんだよね。やっぱりこう、うん、単位が私たちと違うので、
うん
うん、1キュビットっていうのは44センチなんだって。
あ、
だいたいね、なんかね、習ったのではね、肘から中指までの長さを基準にしてるって、なんか習ったような気がするんだよな。まあだいたい44センチかな、
うん、
これ人によって違うと思うけど。
そうね。
人によって違う。まあ大体44センチっていうからさ、まあ10キュビットって言ったら、うん、ね、440ですよね。440センチ。だから4メートル半ぐらい。4メートル半ぐらい。っていうこと？まあ大体そんな感じ。ピンとこないよね、これもね。いちいち、なんかね、ここに、私の手元にね、
うん、
これはな、クリアファイルなんですけども、
うん、
これね、聖書、これ多分、聖書のほら、聖書っていうか、まあ、キリスト教書店ってあるって言ったじゃん。一回連れてったことあったかな、もぐちゃん。
うんうん、
もう今、あそこなくなっちゃったんだけど、なくなったんですよ。で、まあ、そういう、こう、いろんなグッズも売ってたりするんですけど、そのキリスト教に関するね。
うん、
で、そこで買ったクリアファイルに、その、うん、ここに書かれているソロモンの神殿ね。神殿の図が、クリアファイルに書いてあるやつがあったから、もう買ったんだけどね。うし、その裏側は聖書の度量項って書いてあるから、まあ、要するに、聖書に出てくる長さとか重さの単位ね。 それが、書いてあるか、すごく便利なんだけど、まあなんか、あと、まあ、あとで見せるわ。今度。まあ、なんかほら、こうやって文章にされると、わかりにくい、こういうことで言えばね、あれもそうだよね、なんか幕屋、イスラエルの民がエジプトから出てきて、そして神様のその、まあ、その時は神殿じゃなくてさ、幕屋だったわけじゃない、このソロモンのこの時まで。神殿っていうものがなくて、で、契約の箱とかを収めるね、幕屋とテントみたいな感じ、移動できるようなね、そういったものを、で、まあ、ずっと来たんだよね。ところが、まあ、ダビデが、自分はこんなに立派なね、まあ、お城っていうか、まあ、王様だからさ、そういうとこに住んでるのに、神様にそういったものがないっていうのはおかしいなと思って、自分は建てたいと思ったけど、その神様は、その、ダビデじゃなくて、もう完全に平和な人である、もう、戦とかしてないね、平和の人である、そのダビデの息子に、その、神殿建設していいよってことを、まあ、許されたわけですよね。で、ここにさ、で、神様もこうやって喜ばれたのかな？ソロモンに現れてますよね。言葉がありましたって。12節で、あなたが建てているこの神殿のことであるがって言ってね、私のその掟に歩んで、そして従っている間はね、すごく祝福するし、父ダビデに約束したことを成就しますよっていうことをね、で、私はイスラエルの子らのただ中に住んで、私の民イスラエルを捨てることはしないよっていうことを、ごめんなさい、っていうことを神様は約束されたわけですよね。で、本当にこの時点では神様は喜んでらっしゃるんだなっていう、そしてね、自らこうやってソロモンに現れて言葉をかけてくださるという状況でね、もう本当に素晴らしいいい関係ね、もうこの国もすごい平和だし、もうみんな、ね、ビクビクしながら暮らしてるわけじゃなくてさ、もうみんな、もうかつてないようなこの平和な状況が今、まさにあるっていう感じですけども。この中でさ、植物が何個か出てくるじゃないですか。まあ、花の模様とかね。ひょうたんの模様とか。ナツメヤシっていうのも出てきましたよね。ナツメヤシって、すごく重要な聖書の中で重要な植物なんですけどね。で、あとはケルビムっていうのが出てくるじゃないですか。ケルビム。ケルビムの像をね、作ったって。なんかあんまりほら、そういう偶像とかそういうふうなのはダメっていうようなね、そうやってこう像を拝むとかそういうのはダメとか言うけど、それはなんかその、ケルビムっていうのは、じゃあ一体何、別にケルビムを拝んでるわけじゃなくて、ケルビムっていうのは天使、すごい高位の、位の高い天使なんですよね。
ああ、私鳥かと思った。
そう、翼って言うからね。でもさ、天使っていうとさ、私たちさ、なんかこう、すごいこう、なんか女性的な、なんか女神みたいな、なんか絵とかで見るやつはさ、そういう感じじゃん。なんかこう、綺麗な。ね。でもなんか天使っていろいろあるらしいんですよ。聖書読んでいるとね。大体男、男性ですよ。男性で、例えばほら、創世記で、なんだっけ。アブラハムの甥っ子の、ロトの前に現れた天使。天使がほら、ロトの家族、娘とか、妻とか、その手を引っ張って、脱出させてくれたじゃない。あれはさ、あの人はほら、天使っていう、こう、なんていうかな、翼があるような姿じゃなくて、若い男性として現れたよね。だから大体なんかこう、人間の前に現れる場合っていうのは、その若い まあ、人間がびっくりするからさ、多分そうだと思うんだけど、うん、天使っていうのは多分霊的な存在なんだけど、そのやっぱ人間の前に現れるときは見えるような形で現れるときは大体男性の若い男性の姿で現れるっていう、うん、そういう天使もいるし、あとイエス様がマリアが受胎するしたときに、
うん、
あのイエス様が身ごもったときに現れたのはあれガブリエルだっけな、ガブリエル、なんかそういう、うん、あの神様のあの伝令っていうかね、おめでとう、うん、恵まれた方とか言ってこういきなりマリアの、うん、まだ若かったねマリアの前に受胎告知したの、うん、あれも天使だけど、なんかあのそう、え、絵画とか西洋の絵に描かれている天使っていうのはすごくさ、なんかこうね綺麗で翼が、
うん、
大きな翼があったり、まあ、ここに出てくる天使も実は翼はあるんだけど、翼がね、うん、4枚あるんだよね、
うん、
4枚あるケルビムは、
うん、
でそのなんかその詳しく別の聖書箇所でエゼキエル書っていうのがあるんですけど、うん、それにもすごく詳しく出てるんだけど、顔がね4つあるとかあるのよね、まあ、この神殿の中でのその天ケルビムがその顔が4つあるように作られてるかっていうと、うん、それはちょっと分かんないんだけど、でもあのケルビムっていうか、まあ複数形でケルビムか単数形でケルブっていうらしいんですけど、
うん、
そのエゼキエルが見た目撃した、
うん、
あケルビムは顔が4つあって、なんか人間の顔とワシの顔とライオンの顔と牛の顔だっけな、うん、顔が 4つあって、うん、そうで翼が 4枚あって、そして、うん、神様がおられるところに現れるのよ。神様がおられるところに、なんていうかな、神様の玉座を構成しているような役割もある。その神様がこう、おられるところのね、玉座。まあ、であったり、あの、神様を運ぶ、なんていうの、乗り物的な役割もあったりとか。うん、でもすごいやっぱ神様のそばにお仕えしてるからすごい位が高いのよ。要するにガブリエルとかはもう、まあ、大天使とかね、あの言うけど全然下っ端よ。そのケルビムと違ってね、全然下の方、天使でも階層があってさ、だからその神様をこうのまあ住んでるわけじゃないでしょうけど、まあ臨在ね、神様がこう木が満ち満ちているようなそういうこの神殿にあって、うん、やっぱりそのふさわしいのはやっぱりそのケルビムの像であったりね、神様がおられるから、神様ご自身の姿を彫ることはできないけどもね、神様がおられるってことを表すっていう意味もあって、やっぱりそのケルビムの像があるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。で、プラスこれ夏目足、
うん、
夏目足っていうのもすごい重要で、
うん、
これはなんかさ、ヘブル語でターマルっていうんだって、ちょっと調べたのよ。ターマル、ターマル。で、タマルっていう女性の名前ってさ、ちょいちょい出てくるじゃないですか、聖書で。
うん、
今まで読んできた中で2回出たよ。うん、あの、うん、最初のほら、創世記の38章だと思うんですけど、に、あの、ヤコブの息子かな、ヤコブの息子にユダ、今ユダ族っていうのがいるじゃないですか、まあそのダビデとか、ソロモンもユダ族ですけどね、イエス様もユダ族だけど、うん、ユダ族の祖であるヤコブの子供にユダね、ユダっていう息子がいました。このユダの息子の嫁さんの名前がタマルだったよね。で、そう、まあ、あの、長くなるから言わないけども、まあ、いろいろあった話の中の、まあ、あの登場人物、うん、タマルっていう女性。タマルが、なんかその、ペレツっていう人とゼラっていう子供を産むんだよね、双子を産むんだよね。
うん、
そのユダとの間に。嫁さんなんだよ。
うん。
うん。そういう話があったよね。で、その、 だと、あとは、サムエル、この間まで読んでたの、サムエル記第2のさ、あの、うん、ダビデの娘で、アブサロムの妹。
うん
うん、で、あの、なんていうの、腹違いの兄であるアムノンに、強姦されてしまった、あの、かわいそうな女の子がいたでしょ、うんうん、あの人の名前もタマル。
うんうん、
でタマルっていう名前はなんかよくあるらしくって、よくある名前らしくって、あの、要するに、夏目足っていう意味なんだよね。
あ、
だから、夏目足ってどういう木かっていうとね、
うん、
まあ、や、まあ、あの、なんていうか、いや、ヤシだから。ヤシなんだけど、ヤシの木なんだけど、うん、ね、一つの木からね、木にね、十二房ができるんだって。実をつける房が。十二、一つの木から。で、その一房に、千個実がなるんだって。だから、一本の木に、一万二千個粒ができるのよ。実が。すごいでしょ？だから、
うん、
やっぱりその、昔の価値観だと、女性は多産であった、あってほしいってやっぱ親が願うわけよ。たくさん子供が生まれますようにって。うん、たくさん子供が生まれる女は神様に祝福されてて、うん、そして幸せな女だっていう風な価値観だったから、うん、まあ今はね、うん、まあいろいろいろんな価値観があって、ちょっと違うかもしれないけど。だから、親が娘の幸せを願って、夏目足みたいにね、たくさん子供ができますようにっていうことで、たまる、たまるっていう名前ね、をつけることが多かったということで、まあ、そう言ってこう、繁栄する、繁栄の意味があるよね。だから、縁起もいいよね。繁栄する。さっきのひょうたんっていうのも、やっぱり強い植物らしくって、やっぱりそういう意味合いがあるんじゃないかっていうふうに書いてる人もいた。日本もほら、ひょうたんって言ったらちょっと縁起が良かったりするじゃないですか。
うんうん、
私、一回ひょうたん育てようとしたこと覚えてる？もぐちゃん。
いやー。
ここすごいひょうたんが強いって書いてあるけど、
うん、
失敗したんだよね。あ、ちょっとはなったかな？ちょっとはちっちゃいやつが。
うん、
なんかひょうたんで水筒とか作れたらいいなっていうふうに思って。
うん
ちっちゃいのがなったかな、うん、うん。でもなんか、だいたいひょうたんっていうのもやっぱり、こう、ね、ひょうたんはもともとアフリカの植物らしいんですけどね。だけど、うん、日本でもね、縄文時代の遺跡からひょうたんの種が出てるらしいんですよ。もともとアフリカの植物だったのに、暑い国の植物だったのに、よくさ、縄文時代にさ、どうやってたどり着いたんだろうと思わない？
うん、そうね。
不思議だよね。でも種が、うん、発掘されたって書いてあるのが、うん、見たよ、私。だから、やっぱりその、海水に濡れても、ひょうたんの種って大丈夫なんだって。
うん、
ね、やっぱりほら、楽器にもなるし、水筒、さっき言った水筒にもなるしね、ひょうたんも、
うん。
だから、日本でもやっぱりそうやってひょうたんって言ったらね、やっぱちょっと、ね、縁起のいいモチーフに使われたりするから、ひょっとしたらやっぱそういう繁栄とかね、いう意味があるかもしれませんね。うん、そして、うん、やっぱりそのさっきの夏目足の話に戻るけど、その生命力があって、うん、ね、塩害に、やっぱりほら、こう、海のそばとかでも生え、元気に生えるし、
うん、
あとね、こう木を切ってね、木をバサッと切って、うん、それを燃やしてもね、芽が出るんだって。
うん、すごいね。
すごいでしょ？復活っていうイメージがあるじゃない、うん、そうやったら、
うん。
そしたらほら、イエス様が、イエス様はほら、十字架で殺されても、復活されたでしょ、
うん、
3日目に、
うんうん。
3日目に蘇ったじゃない。だから、うん、これ、こういうこと書いてる人もいたよ。その、この夏目足のモチーフっていうのはね、これは、イエス様を表してるんだって言ってる。
うん、
これイエス様がまだ、人間の肉体を持って生まれてきていないけれども、この時点では。まあ、神様がまだ人となって生まれてきてないけれども、この時点でそうやってこう、蘇るという、この象徴である夏目足、うん。これはそのイエス様を象徴してるんだっていう人もいた。うん、さあ、イエス様がさ、ヨハネの福音書でね、12章だっけな、うん、 みんながさ、ホサナホサナって言ってさ、うん、イエス様がエルサレムに入場されてくるときに、こうやって葉っぱをこう振って、お迎えしたっていうシーンがあるじゃない、うん、あるのよ。あるのよ、うんイエス様がいよいよ、エルサレムにロバに乗ってね、やってくるっていうシーンがあった、
うん。
で、これは、その救い主が、これもずっと後の時代になるんだけど、このソロモンの時代からね。その、うん、ゼカリアっていう人とかね、あと詩編とかに、うん、救い主は、コロバに乗ってやってくるっていうふうに予言があるのよ。
うん、
ね。で、それをみんなが、その、ナツメヤシの葉っぱでお迎えして神殿までこう、送るんだって。いう記述があるの。救い主はこういうふうに登場するんだっていうね。でみんなそれ知ってたから、救い主はいつか来るっていうふうに待ってるからね。イエス様がロバに乗ってやってきたときに、ね、もう白馬とかじゃないんだよ、その時点では。もう、なんか立派な感じじゃなくて、ちっちゃいロバに乗ってきたのよ、しかも。大人のロバじゃなくて、子供のロバに。もうまたいだらさ、足がズルズルってなるぐらいのさ、人を乗せたことのないのロバをね、ロバに乗ってやって来られたのよね。それでみんな、あ、これはローマの圧政から、その時ローマに支配されてたからさ、圧政から救ってくれる、みんなこう政治的なこう救い主だって、そういうこの今の苦しい状況。でも、イエス様は、そのために来たんじゃなくて、みんなの世界中の全人類の罪の身代わりになって、死ぬために、死んで復活するために、私たちを救ってくるために、お生まれになったからね。それが目的だからね。だからみんなが、イスラエルの人たちが思ってる、救い主のイメージと違ったわけよね。神様の意図とするところっていうのは、そんな深いところまで考えてなかったんだよね、人間はね。その時に振ってた枝がナツメヤシの枝なの、フェニックス、ギリシャ語でフェニックスって言うんだって、でね、日本の教会でそのイエス様がこう入場され、エルサレムに入場されたぐらいの時のその教会歴って言ってね、まあ、その時にシュロの聖日っていう風に言ったりするんです。シュロっていう言葉を使うわけよ。でシュロってね、全然違う植物なんだよ。シュロを振ったっていうふうに日本の教会言ってる教会が多いんだけど、本当は最近の新しい聖書は、シュロって書かないで、ナツメヤシって正しく書いてる聖書が多いんですけど、シュロっていうのは東南アジアの植物で、こういうふうに、ナツメヤシみたいな実をつけないらしいんですよ。だけど、本当は、こうやって、もう一つの木に1万2千も実がなるような、大きな、スッとしたね、木っていうのが、まあその、ナツメヤシだから、全然違う植物だから、本当はシュロの誠実って言わないで、ナツメヤシの誠実って本当は言わなきゃいけない。なって、っていうのを、この間私、習いました。
はい。
そんな感じで、まあその、しかも、夏目足はやっぱりこう、背が高くて、スッとしてて、フェニックスだからね。そして、堂々としてる姿を見て、やっぱり何て言うかな。正しい人の象徴。正しい人であって、そして神様が臨在している。神様がそこにいらっしゃるっていう、象徴でもあるっていうふうに、神様のこの臨在っていう、神様がおられる、神様の気配があるっていうか、まあ神様がそこに本当にいらっしゃるっていうものの象徴でもあるんだって。だから、このね、ケルビムっていうこの天使とナツメヤシっていうこのモチーフっていうのは、大体こうセットになってるっていう話を。ね。なんかそういう、やっぱその、何でもいいけん、こう、なんていう数装飾してるわけじゃなくて、やっぱりその、ね、ケルビムは神様の玉座であって、乗り物でもあるから、天使であるけれども。だから、やっぱりその神様がおられるところに存在するし、あるいは、そうそう。だから神様の像を彫るわけにいかないけど、その、 その彼らがいることによって神様がそこにいらっしゃるっていうのを表現してるのかもしれないね。
うん、
うん、っていう感じで、なんかこう今日はそのケルビムと夏目足のなんかこうことをですね、いろいろ、まああとはこういう神殿の形状っていうのは実際にこう図を見ないとピンとこないと思うんですけど、そういうふうなことをですね、まああの調べたら、出てくるとは思うんですけれども、まあ、そういうこうケルビン、あ、そうそう、そしてね、私たち、そのクリスチャンがやがて天国に行くじゃないですか。天国に行きます。死んだ後ね、この世界を去ったら天国に、そしたらね、その聖書の最後の方に、一番最後のところにあれがあるのよ、黙示録っていうのがあるんですけどね、黙示録っていうのはもうまだこれから起こる話が書いてあるんですけれども、その天国でそのクリスチャンたちがね、神様を褒めたたえるときに、やっぱり夏目足の葉っぱを持って、そう、振ってるらしいのよ。振ってる情景が、もうそれこそ、その時点では、もう人種とか関係なしに、すごい数えきれないぐらい大勢の人たちが天国で ですよ。天国で、夏目足の葉っぱを振ってるんだって。もぐちゃん一緒に振ろうよ。夏目足の、ほさなほさな言うて。ほさな、ほさなって言って、みんなで振りましょう。ね。
はい。
はい。ということで、今日は、ソロモンの神殿建設について、はい、お届けいたしました。はい。はい。聖書をね、こう読んでる箇所っていうのは、アーカイブに残すときは、だいぶカットして、すると思うんですよね。ちょっと冗長になってしまうのでね、カットしますけれども、皆さんもぜひですね、聖書を実際に手に取ってお読みになってほしいなと思います。
はい。
はい、あれに、こう、聖書アプリっていうのは無料でね、読める聖書アプリもありますので、それはリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さん聖書、今日の聖書箇所を読んでみてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい。どうやって切るのかな。ありがとうございました。
はい。